聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書第14章の27節です。新約聖書の92ページになります。マルコによる福音書第14章の27節。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。もうだいぶ前のことになります。まだ、牧師としてまだ駆け出しの頃であります。その頃時にですね、まだ山口県の徳山というところで牧師をしておりました。まずですね、サラリーマンの方でしょうか、来られまして、お話を聞いてほしいということがありました。その話を聞いていましたら、私は人生につまずきましたという、そういう話でした。この人生につまずいたっていうのはですね、自分がこれでよかれと思って一生懸命やってきて、仕事もやってきたけども、なんかミスをして自分がつまずいて会社を辞めなければならなくなってしまったという、そんなことをですね、お話ししておられました。別に何をしてほしいってわけではなくして、その話を聞いてほしいという、そういう方だったのです。話をですね、いろいろ聞きながらですね、それは大変なことだなと思いながら聞いてますと、でも本人はなんかウキウキしておられました。で、なんでつまずいて会社を辞めなきゃいけなくなってしまったのにと思ったんですけども、最後にこういうふうに言われました。このつまずきがなかったら自分は本当の人生を歩めなかったかもしれない。今まではですね、流されるままに良かれと思ってですね、ずっとそれやってきたけども、つまずいて会社を辞めて、そして今までがどんなに幸せであったか、そして自分が何をしてきたか、そういうことを振り返るチャンスをいただいた。ですからこれをまた生かして次のところに、ステップに進んでいきたい。その時にはですね、人に優しく、人に思いやりを持って、そのような仕事についていきたいと思うという、そういう話をですね、して帰られた方がおられました。初めはつまずくということでですね、何か悪いことを一生懸命私は考えていましたけれども、そうではないということがあるんだな、それをきっちりと自分で受け止めて、そして悪かったことはですね、悔い改めた時には、実は新しい人生がそこで開かれていくという、どれだけそのつまずきに対して正直に受け取って、それを悔い改めていくかという、そのことは大切なことなんだというふうに、そのことに思ったのです。今日イエス様は十字架におかかりになる前に、弟子たち全員に、あなた方は皆私につまずくというふうに言われています。そこでペテロの違反を予告されてもいます。ペテロは、みんながつまずいても私はつまずきませんとはっきり言っておきます。断言しています。しかしこの時思いました。つまずくってことは本当に悪いことなんだろうかという、つまずいて初めて本当のことが分かるのではないか。ペテロが、みんながつまずいても私はつまずきませんと宣言してますけども、しかし彼もつまずいたのです。イエス様の十字架につまずくとき、私たちは神の深い愛に気づかせていただくということが起こるのではないかなと思います。何にもつまずかずにですね、そのまますっとですね、通り過ぎていったら、実はペテロというのは本当に十字架に出会った、また復活に出会っただろうかというふうにも思うのです。ペテロもつまずいて初めてイエス・キリストの大きな愛に気がついたということではないかなというふうに思うのです。あるコピーライターの方とお会いしたことがあります。その人がお寺とか神社とか教会の役目は何かということをですね、考えておられました。そのコピーライターがですね、あるお寺さんからですね、お寺のコピーを作ってほしいって言われてですね、いろいろ考えておられましたですね。で、何かですね、その宗教施設に行った時にですね、自分が必要とするもの、欲しいもの、またですね、そういうところでですね、何をいただきたいかというとですね、何か気づきを与えてほしいと自分は思うって言われていました。自分の人生の中でですね、あまりですね、行くことがないお寺とか神社とか教会とか、そこにあえてですね、行くときにですね、何か気づきを与えてほしい、本当に自分がこのままでいいだろうかという、 まあ、そういうことをですね、話しておられた方がいました。まあ、教会やまたお寺に行くと自分の人生で何か気がつくというですね、まあ、そのことをですね、コンセプトに自分はコピーを変えていきたいというですね、まあ、それを与える場であってほしいというふうにも言われました。教会やお寺は何か人生において、その人の人生において何か気がつく気づきを与えるような施設であってほしい、まあ、そう思うとですね、確かにそうだなというふうに思います。まあ、教会とは人が来られた時に、じゃあどんなですね気づきを与えられるんだろうっていう、まあ、神様があなたのことを本当に愛して大切にしておられるということに気づくという、まあ、そういう気づきが与えられてるんだろうか、まあ、それを与える場所になってるだろうか、まあ、そういうふうなことを考えると、何を気づっていただけるか、まあ、教会というのはですね、人々に何を気づいてもらえるかという、まあ、そんなことをですね考えてもみるのです。まあ、お寺さんなんかはですね、仏とのご縁を結ぶ、そのことにですね気づいてほしいというふうに言われた人もいました。まあ、確かにですね、それぞれのですね宗教が何か神様と出会い、そして何かを気づいてほしい、まあ、そんな願いをいつも持っているのではないかというふうにも思います。まあ、イエス様は弟子たちに、あなた方は皆私につまずくというふうに言われました。つまずくというのは悪いことではなくして、そこで本当に気づくということではないかなと思います。まあ、イエス様というのは一体 何者なんだろうか、どんな方なんだろうか、その後に続く十字架の出来事や復活の出来事というのは一体自分については何なのか、そのことを一つから立ち止まって、気づくという、そういうふうなですね、信仰の生活というのを求められているのかなというふうに思います。まあ、人生の途中でふっと立ち止まって振り返る時がある、その時にですね何に気がつくかという、まあ、そのことにですね、その時に神様につまずく人生というのがあればですね、悔い改めて本当のイエス様の道に従っていけるのではないかなというふうに思います。まあ、気づきが与えられる教会であればいいなというふうに願っています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きに心から感謝いたします。イエス様は弟子たちに、あなた方は皆私につまずくとおっしゃいました。どうか私たちもこのコロナ禍の中にあって何につまずいているのかをもう一度考え、悔い改め、そしてあなたの導きに従っていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、田地の入り幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員をどうか今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守ってください。保護者の方々がたくさん感染が出てきておりますが、しかしどうかその家庭の中で子どもたちが守られていきますように。今日は田地の入り幼稚園の礼拝がありますので、御言葉を通して子どもたちの心に勇気と元気が与えられることができるように導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にいてくださって癒しの御手を差し伸べてください。その方々に、仕えておられる方々の上にも主の聖霊の豊かな祝福がありますように。今週もまた守られましたことを心から感謝いたします。どうか今日も生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。